こんにちは、白石光一です。松山市の情報をお届けするみんなの松山、今週もお付き合いください。今日は松山市消防局警防課から救急車の適正利用についてのお話です。今日は救急車の適正利用ということで、松山市消防局警防課で救急部門を担当されている吉田さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さん、救急車がサイレンを鳴らして走っているところを見かけることがよくありますが、救急車の出動状況はどうなっているんでしょうか。
はい、松山市の昨年の救急出動の件数は25,098件、救急搬送された方の数は23,248人でした。この出動数は1日平均68件を超えていて、21分に1回の割合で救急車が出動したことになります。また市民の方22人に1人の割合で搬送されたことになります。
それは多いような気がしますね。
はい、松山市だけでなく全国的に見ても救急出動件数は右肩上がりの増加傾向が続いています。全国の一昨年の救急出動件数は605万件を超え、過去最高となっています。これは10年前と比べるとおよそ 15% の増加になっています。それに比べて救急車の数はおよそ 7% の増加にとどまっています。松山市には現在14台の救急車が昼夜を問わず活動しており、同じように市民の皆様を守るため24時間の臨番体制を整えていただいている救急医療機関へ搬送しています。
それほど多くの方が毎日救急車で病院へ搬送され、治療を受けたり入院されたりしているとは知りませんでした。
はい、本当に多くの方が救急車で緊急搬送されています。しかし実はこのうち入院が必要と診断された方は半分にも満たないのが現状です。
それはどういうことでしょうか。
はい、松山市では救急車で搬送された方のおよそ 60% は入院までには至らず、治療を受けた後お家に帰っている軽症者です。この割合は10年以上変わっていません。救急搬送された方の軽症者の割合は全国平均ではおよそ 50% ですので、松山市は全国的に見て軽症者の割合が多いということが言えます。
そうした状況がもたらす影響というのはどういったことがあるんでしょうか。
はい、救急車が救急現場に到着する時間が遅くなったり、医療機関に到着する時間が遅くなります。実際に松山市では平成28年の救急車が救急現場に到着する平均時間はおよそ8分程度で、これは10年前に比べて40秒以上も遅くなっています。また医療機関に到着する平均時間ですが、平成28年は31分から32分ほどでした。こちらも10年前に比べて5分以上遅くなっています。これらはいろいろなことが考えられますが、一つには全体の救急出動件数が増えたことにより、本来なら一番近い場所にいる救急車が出動中のため、2番目に近い場所の救急車が救急現場に向かうことになる場合が増えたためと考えられます。そしてもしこの時2番目に近い場所の救急車も出動中なら、その次に近い場所の救急車が向かうことになります。
救急車の到着が遅くなったり、病院に到着する時間が遅くなるのは不安ですね。
はい、救急車を利用するのにどこの病院に行けばよいかわからなかったから、いや休日や夜間で診療時間外だったから、優先的に見てもらえるからといったような理由だけでは救急車の適正利用とは言えません。救急車や救急医療機関の数は限られています。本当に必要な方のために救急車の適正な利用をお願いします。しかし緊急性の高い病気や怪我の場合は、少しでも早く医師に診てもらう必要があります。いざという時は ためらわずにすぐに119番をして救急車を要請してください。
救急車の適正利用のために何か手助けになるものはありますか？
はい、松山市や総務省消防庁のホームページでは救急受診ガイドや全国版救急受診アプリなど救急車の適正利用を支援するツールが掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。小さなお子さんの場合は電話でシャープ8000をダイヤルすると小児救急医療電話相談もできますので、医療機関受診の参考にしてみてはどうでしょうか。また緊急性の低い場合の病院への入退院や通院転院などは民間の患者等搬送事業所に問い合わせてみてはいかがでしょう。病気や怪我などは予防できるものもありますので、普段から健康に心がけ、早め早めにかかりつけ医療機関を受診するのも一つの方法と思います。
よくわかりました。今日は救急車の適正利用ということで、松山市消防局警防課で救急部門を担当されている吉田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のことでわからないことがある方は松山市消防局警防課にお問い合わせください。電話 089-926-9227 089-926-9227 まで。以上、松山市がお送りしたみんなの松山でした。